ア特急オン・ザ・ロード第10章峠を越えるシルクロード1。深夜特急オン・ザ・ロード、いざロンドンへ。2万キロの彼方に。
朗読斉藤匠、深夜特急オン・ザ・ロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りします。
相続や遺言、どこに相談したらいいって？それなら NCP グループだよ。年間8000件以上の実績、専門家はどこも同じじゃないよ。まずは無料相談 0120-555583 555583。 相続遺言は NCP グループ。
日常を抜け出して新しい自分を探す、そんな理由でハトバスに乗るお客様が増えています。忙しい毎日でも小さな旅で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならハトバス、小さな旅が詰まっています。
エアコンのついていない三等列車には乗客の熱気が立ち込めていた。しかしその蒸し暑さは不快ではなかった。不思議なことに爽快感すら感じた。これも旅の魔法だろうか。
いえ、それはエアリズムの機能です。極細繊維が汗を乾かし肌を快適に、ライフとウェアユニクロ。
TBS ラジオ朗読斉藤匠、深夜特急オン・ザ・ロード。インドのデリーからイギリスのロンドンまで乗り合いバスを乗り継いで行くことができるか。不可能だという友人と賭けをした私は、わずかな全財産をドルに換えると旅に出た。ミッドナイトエクスプレス、深夜特急とは、トルコで捕まり刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。 深夜特急オン・ザ・ロード、第10章峠を越えるシルクロード1。土のぬくもりが伝わってくる。相変わらず暑かったが、広場を伝ってくる風にかすかな秋の気配を感じられないこともない。これから向かおうとしている絹の道には秋が待っているのかもしれない。私はアムリトサル行きのバスのターミナルで多くのインド人に混じって野宿しながら、これまで通ってきた国からこれから通るだろう国々に思いを馳せた。しかし、それにしても、今こうしてデリーを出発して、ロンドンへ向かうことができるということが、とても不思議なことのように思えてくる。哀れ俺は、このインドで土となる運命なのだろうか、などと考えたことが嘘のように元気になった。それも、すべてあの YMCA の年配のボーイのおかげと言える。彼がくれた緑の丸薬が信じられないほど効いたのだ。あの日、
彼がくれた緑の丸薬を飲んで、私は眠りに眠り続けたらしい。何時間寝たか、いや、何日寝たかわからないまま、空腹で目が覚めた。便所に立つとふらりとしたが、熱と汗を出し切ったせいか、体が軽くなっている。私はしばらくベッドの上で横になっていたが、どうやら体が楽になっているのは本当のようなので、食事をするため外に出てみることにした。気がついて調べてみたが、パスポート入れからもザックからも何一つなくなっているものはなかった。あのボーイは盗むために部屋に入ってきたのではなかったのだ。外の食堂でカレーを食べて帰ってくると、彼がまた同じ丸薬を持ってきてくれた。依然としてどんな薬かはわからなかったが、今度は安心して飲むことができた。少し多めにチップを渡すと、一度は遠慮する素振りを見せたが、すぐにひったくるようにその金を取り、最大級の敬語を使って出て行った。飲むとまた眠くなってきて、再び長い眠りから目が覚めると、体は一段と楽になっていた。起きて、食事に行き、帰って、彼に薬をもらい、飲む。それを4回繰り返すと、熱も頭痛もきれいさっぱりと消えた。インドの病気は確かにインドの薬でしか治らないのかもしれない。治った後も私は慎重だった。カジュラホでのこともある。またぶり返すのが怖かった。それに、あれがどのような病気だったのかという不安もあった。単なる風邪だったのか、あるいは疲労が溜まっただけなのか、それとも何かの病気に感染していて、ただ潜伏しているだけなのか。しかしだからといって医者にかかるのは嫌だった。私は YMCA の気持ちのいい小部屋で一週間ほど様子を見て、体力的にかなり元に戻ったという自信ができてから安宿に移った。安宿に移ってからも無理はしなかった。ラジガートやジャマーマスジットをはじめとして、デリーの観光名所はかなり訪れたが、一日のうちにすべて回ってしまうというような乱暴なことはしなかった。それにも飽きた頃、デリーから小旅行を試みた。病気のため寄れなかったアグラにも行ったし、ボンベイにも行った。体の調子は悪くなかった。ボンベイから帰ってくると、さらに安いニューデリーの駅裏のドミトリーに泊まり、映画を見たり、動物園に行ったりした。やがてその駅裏のドミトリーでの生活に慣れてくると、どこへ行くのも、何を見るのも面倒になってきた。デリーではカルカッタのように、 熱に浮かされたようにほっつき歩くというようなことはなかった。デリーという街には、カルカッタに似たわい雑さや混乱がなくもなかったが、どこかにインドの首都としての安定感があった。それが私を熱狂に導かない原因であるようだったが、しかしそれだけに、怠惰に時間を潰すのに適しているようなところもあった。だらだらと日だけが過ぎていく。そんな生活に飽き、ここではないどこかへ行こうと思うのだが、なんとなく億劫で、つい居続けてしまう。明日こそはゴアに行こう、カシミールに行こうと決心するのだが、夜が明けるとまたすべてがどうでもよくなっている。しかしこの日の朝、ドミトリーの隣で寝ているフランス人の若者のうつろな目を見ているうちに、こうしてはいられないと思ってしまったのだ。ゴアもカシミールもいいが、それよりまずこのインドから抜け出すことが先決さ、と。そして、こうして宿を飛び出し、西へ。パキスタンとの国境に近い、アムリトサルへ向かうバスを待つことになったのだ。夜の便は満員で乗れず、あぶれた四五十人の客と共に次の朝の便を待って、広場で野宿していた。目を閉じても、目が冴えてなかなか眠れない。だが、無理に眠ろうとは思わなかった。ようやくロンドンに出発できるのだ。少しくらい興奮するのが当然だ。横になったまま、夜が明けるのを待った。朝五時、あと三人という際どいところでかろうじて乗れた。しかし、これが本来の旅の門出だというのに、感慨にふけっている暇もなく、バスが走り出した途端、私は眠り込んでしまった。眠りから覚めると、外の景色はすっかり変わっていた。バスはいつの間にかインドの典型的な農村地帯を突っ走っていた。崩れかかった土の家があり、広大な塀に囲まれた豪壮な家がある。道だか庭だかわからない土の上で、母子が糸車を引いている。荒れ地の真ん中で男がしゃがんで小便をしている。インドでは男も小便をしゃがんでやる。その姿はいつ見ても、男の孤立無援さをよく表しているようだった。インドのバス。とりわけ長距離バスを一口で説明すれば、座席のある貨物カートでも言っておけばいいのかもしれない。乗客は、まるで家財道具一式を抱えて旅行しているのではないか、と思えるほどの荷物を持ってバスに乗る。日本でなら夜逃げと間違えられかねない。トランク一つの乗客も、横一メートルはあろうかという金属製の凄まじい代物で旅をしている。 その中にはどこでも寝られるようにマットや着替え、食器のようなものまで入っている。しかし、それも無理はないのだ。少し遠くへ行こうと思うと、すぐに3、4日かかってしまうのだから、寝具や着物、それに食料は持ち運ばざるを得ない。もちろん、本物の夜逃げもないことはあるまい。それらの荷物が、山のようにバスの屋根の上に積まれる。カーブで急なハンドルを切ると、ぐらりと揺れて今にも倒れそうになる。インドのバスは、まことに心臓に良くなかった。
ラビット、王様のブランチなど TBS テレビの番組で紹介された話題のグルメやスイーツが日本全国から大集結。 TBS ラジオ公演オール TBS おめざ感謝祭は9月13日から埼玉県熊谷市八木橋百貨店で開催。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
TBS ラジオ公演クラシックキャラバン2023きらめくガラコンサート、9月14日横浜みなとみらいホールショーホールで開催。イタリア音楽をテーマに日本のクラシック界を率いるチェリスト古川信夫を中心としたチェロアンサンブル、ゲストにソプラノ市原愛、テノール中鉢聡を迎え、プッチーニやベルディの有名オペラアリアや歌曲などをお届けします。チケットは各プレイガイドで販売中。詳しくは株式会社1002 03-3264-0244 まで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ他各社の提供でお送りしました。